猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第370回始まります。
はい、始まります。
よろしくお願いします。と急遽収録できることになって、はい、無理やりちょっとスケジュール開け、はい、合わせていただいてすいませんでした。
あ、いえいえ。
いや、暑いですね。
暑いですよ、本当に。
今日は8月の16日、まあ、お盆の真っ最中なんですが、はい、日曜日の昼間ですが、はい、猛暑日ですね。35度オーバーしたのかな、うん、関東地区は軽く、うん、下手したら40度のところもありますもんね。
あります、本当に、ね、なんかあれですよね、なんかニュースとかで言われてる温度と、はい、その自分が感じる温度って違いますよね。
そうですよね。
めちゃくちゃ暑くないですか。
いやー、もうなんかクーラーも効きが悪くなっちゃってて。
いや、そうそうそうそう、全然効かなくて、うちも。
そうですね、南側、北側の部屋はさすがに日当たりがないので、
うん、
なんとか締め切ればクーラーガンガンにつければいいんですけど、南側の日当たりがいいところ、カーテン閉めてもクーラー効かなくて。
そうですよね。
猫好きさんとこも地獄じゃないですか、この間の話で。
めちゃくちゃ地獄ですよ、本当。
地獄じゃないですか。
もう朝、最近はもう早くから起きて、
はい、
もう3時とかぐらいから起きて、
ええ、
なんかいろいろやることやって、はい、もう夕飯とかも、はい、もう全部作ってみたいな感じで、はい、もう午前中に全ての用事を済ませて、はい、なんかもう昼からもう何もしないという、
うん、
もう暑くて動けないっていう生活をしてます、
ね、
今。
熱中症には本当気をつけないと。
ね、はい、本当ですよね。
ですけど、いや、今日は日曜日なんで朝、うん、ガッチリマンデーっていう、私よく好きで、
はいはいはい、
毎週TBS の番組、
加藤さんがやってる、
そうそうそう、加藤さんがやってる MC やってる番組見たんですけど、
はい、
なんかアイリスオーヤマの、コンパクトエアコンっていうのが今流行ってるらしいじゃないですか。
あ、知らない。
室外機がいらないという。だから工事がいらないんですよ。
めちゃくちゃいいじゃないですか。
5万円ぐらいで、ちょっと大きめ の, 空気清浄機みたいな感じ。
へー。
で、後ろからホースが出てて、ま、窓に、昔よくあったじゃないですか、窓につける
うん、
空調機っていうか。
昔あったんですか。いや、ちょっと、
ね、窓の横のところ、少し隙間のところに何かつけるみたいなやつがあったんですか。ああいう感じで、
はい、
ちょっとその外に排気口をつけるような、板みたいなのを窓のところにつけて、でそこにホースをガチャンと差し込むみたいな。
へえ、
うん、そうすると普通だったらエアコンって室外機とあと室内機をつけるつなぐホースとかで工事がいるじゃないですか、設置工事が、
はい、
それが一切いらないという。
ああ、めちゃくちゃ楽ですね。
楽ちんですよ。うん、
あれもつけるだけで1万ぐらい取られます
よね。1万5千円とか1万円ぐらい工事費取られるじゃないですか。
はい、
それはもうないので、本体の4万5千円だけみたいな、めちゃくちゃ安いやつがあるらしいんで、もう緊急避難でそういうの買ってやるしかないっていうの本当あるかもしれないですね。今ね、エアコン工事だけでも1ヶ月待ちとかね、この猛暑でこの時期だと
本当
大変なことになってますからね。
夏終わっちゃいますよ。
ですよね。だからこれすごいなと思って、ガッチリファンで見てました。
めちゃくちゃ見てたんですよ、
うん。はいはい。まあそんなこんなで、
はい。
もう本当にね、猛暑を乗り切らないと生きていけないという日々ですけれども、うん、なんとかやっていきましょう。はい、ということで本編に行きたいと思います。
はい。
猫のしっぽ。
ソラミアイディニュースってさ、島根県から発車してるんだよ。ニツアンスキーちゃんって岡 たしな二人でさ。
CM とか恥ずかしくないですかね。一応言っときましょうかね。京都からポッドキャストを配信しております。1103と書きまして人さんと言います。こんにちは。ウィークで大体配信しております。カレンダーの赤い日とボンクレ正月ゴールデンウィークぐらいはちょっとお休みしたりしておりますけれども、自分の身の回りで起こったこととか、アップル系で自分の感じたこととか、なんだかんだそんなことを話しておりますので、またお時間よろしければお聞きください。
ちなみにガンダルさんの家って3人家族じゃないですか。
3人家族なんで、1人当たり10万で30万振り込まれましたね、給付金。
それはあのどう使ったんですか。
いや、まだだからあの家族に分配まずしようねって話っていうところまで、
あ、
うん、娘は娘で早くちょうだいって言って催促されてますけどね、10万円10万円って。
あ、やっぱりあのなんか家族で物、うん、一緒に物を買うとかではなく、
なくてまず一人一人に分配して、まあ、
分配してって感じで
臨時ボーナスじゃないです、臨時のお小遣いってことになりそうなんですけどね。
おお、
いや、だからそこで
10万入ったら何しようと思うんですか。
何に使おうかなと思って、いや、うん、パソコン欲しいなとか思ったり思わなかったり。
あー、そうですね。
ちょうどね、あの MacBook Air とかだと10万円ピッタぐらいで買えるんで、
あ、うん、欲しいですね。
欲しいなと思いながら、でも今のやつ別に壊れてないから使えるしなとか思いながら、でもそれでそういうのに投資しなかったらきっと飲み代で消えちゃうよなみたいな。ダメ人間なんで、うん、なんかやっぱそういう形でね、確かにね、猫好きさ
ん
ところみたいに、そういうドラム式みたいな、ちょうどね、そういう少しお高いけど普段買えないものに投資するっていうのは非常にいい選択だったなと思って、
ありがとうございます。
お話聞いた時は旗と膝は打ったんですが、じゃあうちはじゃあ何を買うって言って、今とりあえず
揃ってますもんね、
買うものがなくて家電にしても。
いやいや、言ってみたい、うん、本当。
いやいやいや、だって壊れてないんですよ、洗濯機縦型だけど。いや、ドラム式でもいいかなと思うんだけど、なんか
うちの姉ちゃんもいいね、いやいや、使えるのに、
うん、そう、使
えるし、買えるのはもったいない。
うん、やっぱりね、ドラム式あんまりなんか嫌いらしくて、個人的に嫁ちゃんが。
おうおうおう、
う
ん、
縦型次買うとしても多分縦型になっちゃいますね。
ああ、いやいや、いいと思います、ほんと。
まあ その辺はね、それいろいろこだわりがあるんで、
うんうんうん、
普通に洗えるんだったらいいじゃんみたいな。
いや、そうですよ、うん、こんなもう手で洗うとかだったら、
うん、そうで、さっきもちょっと話したんですけど、うちはあまり乾燥機能にこだわってないので、
うんうんうん、
単に脱水できれば、脱水までいけばあとは干すだけだよねって思ってるんで、
じゃあその方がいいですよ、うん、安く済むし、うん、
いや、下がりちゃ下がりですよね、うん、確かにね、
うん、
ただ水、確かに水はね、水道代はかかるけどねっていうのは確かにありますね、うん、
いや、でもそう、なんか計算したんですよね、うんうん、年間、まあなんかその書いてあったのをざっくり頭の中で聞いてたから、はいはいはい、その値段がいくら1年間に節水できるって正式なものを覚えてるわけではないんですけど、はいはい、じゃあ節水じゃ1年間に、うん、と何千円かできますって、はい、で、まあ、じゃあ10年間使えたとして何万だよねって、はい、でそしたら普通のその縦型式のを、うん、買うその水の量と、うん、そのまあ、何倍かするその、うん、横型
ドラム式
を買って、うん、その差額を計算したら100% トントンでした。
あ、
うん、なので、
そうだよね、ほぼトントンか、
はい、
ね、ぐらいの、ね、
むしろちょっと、はい、ドラムの方がマイナスぐらいな感じ。あの、ね、地球にはいいのかもしれないけど、うん、家計的には本当どうなのかって考えたら、うん、ちょっとあの必ずしも絶対にいいよとおすすめできるわけではないですね。うんうん、なるほどね。本当に節水 しても、うんうん、の結局かかったトータルのお金は変わらない、
変わらないみたいな、
うん、感じになりそうですね、うん、
なんかありがちですよね、うん、あの車なんかでもガソリン車と今の EV っていうか、うん、バッテリーであの、はい、走る車を比較してガソリン代これだけ浮くから得ですよみたいな、よくね、うん、セールスマンの方が説明するんだけど、トータルで、うん、その10年間乗ってトータルで考えると、
そうそう、ね、
あの
なんとカバーできるのかってなったら、
今結構燃費も良くなってるんで、
うん
ね、新車でお互い買ったんだったらあんまり変わんないよねみたいな。
いや、そうなんです
よ、ね、それと同じ原理ですよね。
そうそうそう元値が高すぎてもできない、うん、なんかカバーできない。
結構やっぱりドラム式ってまだまだ高い感じがするじゃないですか。
そうですね、
縦型のに比べると、
うん、うちは、はい、もうなんかあのアウトレットに買いに行って、はいはい、あの新中古で買っ、
はいはい、
もう一番安いやつを買ったけど、はいはいはい、それでも元取れるか取れないかっていう感じだから、うん、ぐらいですもんね、普通にちゃんとした、
新品みたいなのを買う
と、そう、新品でアウトレットなく皆さん買ったりすると思うんですけど、うん、それはうーんっていうこれ以上言わないけど、うん、うんっていう感じはしなくもなくもないって感じですかね、
うん、まあ、そうですね、まあ、あの厳密に言うとね、その乾燥機付きの付きだと、
うん、
結構あの、まあ、高くなるんで縦型のやつでもね、
うんうんうん、
またはその乾燥機を別に買うパターンとかね、洗濯機と、
あ、はいはいはいはい、
よくある洗濯機の上になんか乾燥機つけるみたいなパターンあるじゃないですか。
はい、
あの本体は乾燥機能なくて洗濯機能は乾燥機能ないうちみたいな感じでそういうのを買って、うん、で、うん、ちょっと高さが、収納の高さがある場合はその上にあの乾燥機をつけるみたいな、
うん、
分かれてるタイプがありますよね、うん、まあ、そういうのは大体、ね、洗濯機と乾燥機で10万ちょっととか、
うん、
なんか洗濯機が7万で乾燥機は3万とか4万とか、なんかそれぐらいじゃないですか、
うん、
でドラム式だと大体20万前後ぐらいとか、新品だとね、
20万円
より、
ね、
まあ、最低でも20万とか20万超えにほぼなったりするじゃないですか、
うん、そうですね、
だから ほぼほぼね、倍半分というか、
うん、
まあ、それぐらいの価格差になるんで、まあ、それを10年間使い倒すと、うん、年間1万ぐらい差額が出るよねって、うん、まあ、それが水道代で賄えるかっていうと、まあ、水道代と電気代で賄えるかっていうと、うん、まあまあおっしゃる通りほぼトントンかなっていう感じはしなくはないですよね。
そうですね、
単純計算
で、うん、賄、うんうん、いきれない、
うん、いやだからね、単純にもうそこだけでの金額で比較するんじゃなくて、やっぱそのどれだけ楽ができるかとか、
そうですね、
まあ うん、そこじゃないですかね。
そうですね、そこを重点的に、うん、あの得したって思う方が、そうそう、あのいいかもしれない。
それこそ人件費込みであ
、いい買い物した、
ね、いい買い物したと思えば、
うん、いいですよ ね、
うん、そうすると多分ね、人件費はあのが1ヶ月あたり例えば1万円分ぐらい浮いたと思えば、家事の労力が、
うんうんうん、
1ヶ月でですよ。そうするともう 倍ぐらい儲かるじゃないですか、
うん、とか、そうですね、そういう家事で計算するといいね、
家事の工数でね、かかった、うん、その人件費でもう含めて考えるとめちゃくちゃお得かもしれないですよね。
うんうんうん、うん、いや、めちゃくちゃいい買い物しました。
ああ、よかったですね。そうやって考えると、はい、なんかすごくお得な感じでいいですよね。
え、そうですね、うん、いやでもなんかそう、これの話したら本当にどうしようもない話なんですけど、うんうん、あの今それこそさっき、あのあこの間かな、冒頭でも話したその、
はい、
めちゃくちゃ今猛暑ですねって話してたじゃないですか、
はいはい
はい、そのなんかクーラー買った方が良かったんじゃないかってちょっと今旦那と、
あ、いやいや、クーラーはだってもともとついてるっていうか持ってきたんじゃないんでしたっけ。
あ、 何台か家についてるんですけど、
もともとついてるのもあると。はいはい、
そうで持ってきてはないんですよ。
あ、持ってきてはないんだ。
はい、うちのクーラー自体はもうなくてですね、はい、あの引っ越し先についてるとこを選ぶみたいな。
おお、なるほど。はいはい、
今生活してるんで、
はい、
でその何でしょう、うんと、うちなんか L 字になってて、
うん、
家の構造が、うん、で多分その縦の部分っていうのかな、うん、でしかその何畳か分しか補えない小さめのそのクーラーなんですよね。
ああ、はいはいはい、ありがちですね。ありがちですね。はい、
そう、 L 字のその横の部分は、うん、
はい、
多分補ってない設定のものをつけてるから、その横部屋は横部屋の方でクーラーつけれるようになってるんですよ。
なるほど、はいはい。
でだからそのクーラーのなんていうかな、か、はい、足りない、
はい、
足りなさすぎてめちゃくちゃ家の中暑いんですよ、クーラーフルにして
確かにそれはもともとついてるクーラーを本来のその L 字全部賄える広さ分にグレードアップするか、
うん、
追加で横分のね、ちょっとちっちゃめのクーラー追加するか、はい、まあどっちかしか確かにないんだけどね。
いや、そうなんですよ、うん、もう我慢するかつけるしかないんです、うん、でまあさらにその今はもう一つ寝室と寝室に普通は使うであろう場所が、まあそこは寝室には使ってなく、まあ、
はい、
そのままに荷物置きとして使ってるんですけど、はいはいはい、初めそっちで寝ようかって話をしてたんですけど、はいはい、いや L 字でもギリギリ風は来るから、
はい、
いやそっちでよかったねって話をしてて、うん、じゃないともうクーラーが全くない部屋で寝なきゃいけなくなるから。
あ、その寝室用の部屋にはクーラーついてないんだ。
ついてないんですよ。
あ、それは死にますよきっとこの、
そうそう、
この夏もそこで寝ようとしたら多分熱中症で、
そうそう、
死にますね絶対ね。
死んじゃいますよね。
それはクーラーつけないとダメだなきっとな。
そう、寝室で寝るなら絶対つけなきゃ
ダメじゃないです。荷物部屋だったらまだしもね、100歩譲ってまあいい感じ
で、
ね、
うん、いいんだけど。そうなんですよ。
なるほど、もういずれにしてもクーラー1個つけるしかないよねってい
やー、もうだからもうそこは、うん、今年はもう誰も来ないから、
うんうん、
つけなくていいかなって。
はいはい、
なんか来年あたり、ま、もう少しコロナが落ち着いて、はい、まあ、実家から両親が遊びに来るとか、はい、そういう話になったら、
うん、
つければいいかなみたいな。
まあまあそうですね、
うん、まあ、それか親には夏に来ないでくれって言って
確かに
そういう感じですかね、うん、まあ、だからちょっと、うん、っていう感じでした。はい、
はい、まあまあね、まあでも洗濯機で正解だったんじゃないですか。
ですかね。いや、うん、そう思いたい。うん、
いや、そのクーラーが全くなくてね、もうこれは死ぬしかないと思ったらもうクーラーつけるしかないけど、クーラーがとりあえずあるんだ、うん、なんとか乗り切れるよって話だったらね、それこそ洗濯機がダメだから洗濯機をっていう選択肢あったかもしれないね。
うん、いや、その1時間を無駄にするか、
うん、
まあでもそう、今だとなんか今の家多分鉄板てか、そう、うん、壁が薄くて、うん、家の中にめちゃくちゃ熱が入ってきちゃって家の中暑いんですよね、うんうんうん、だから、うんうん、まあまあそうですね。
そこはもうじゃあ、あとは、
うん、
某安いメーカーのサーキュレーターかなんかで強制的に空気かき混ぜる。
回しててこの話してるんですよ。
回しててもダメなんだ。
はい。
そうか。
まあ、だからそう、買えって話なんですよ。
多分。じゃあ買えって話でしかないですね。
そうなんですよ。ねえ、いやだからちょっと、もう少しね、まあ、次また、まあ、出ないであろうが、はい、また給付金が出るって話になったら。
はい、次はクーラー、あ、追加のクーラーと。
次はクーラー買います。
うん、なるほど。はい、まあそういうとこですかね。
そうですね。
はい、ということで、今週の本編はドラム式洗濯機の話でした。
はい、はい、
ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週はいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。8月11日ケンチさんから、高圧水と中ハイにしろビールにしろシュワッてのがいい、出来上がりますということでツイッターに写真をいただきましたが、いやー、そうですよね、もう猛暑ですよ。これだけ暑いととにかく炭酸というかですね、美味しいですよね。炭酸が入ったシュワッとくるのが、もう何しても美味しいということで。はい。何を、チューハイ、氷結ストロング、チューハイ、グランゴールドと、サントリーグランゴールドということで、全部炭酸入ってますね。はい。ありがとうございます。いやー、ほんとそうですよね。もう、こういう、もうこれだけ飲むと本当に、一気に飲まれると出来上がっちゃいますよね。はい、ありがとうございます。はい、そして、8月14日、マルエムさんから、今週末はニュートンという名のリンゴビール。香りが青リンゴで味もリンゴ。後味に、かすかにビールっぽさがある。さすが何でもありのベルギーさんということで、あ、ベルギービールですね。はい。私はまだニュートンは飲んだことないんですけれども、ベルギー産の、ベルギー産ビールということで、リンゴビール。香りが青リンゴ。後味、かすかに、ビールっぽい味があるということで。まあ、そうですよね。ベルギー産のビールは割といろいろ、いろいろな感じのビールが多いので、まあ、これはこれでいいのかなと思いますけれどもね。はい。まあ、割と炭酸系のお酒というと、リンゴだとシードルが有名ですけどね。はい。これはもう本当に、リンゴ味のビールということで、青リンゴビールということですね。ニュートン。あ、本当だ。本当にボトルが緑で、青いリンゴの絵が書いてありますね。はい。ありがとうございます。これは美味しそうだ。なんか。これ日本で売ってるんですね。ちょっと探して飲んでみたくなりました。はい。ありがとうございます。はい。そして8月15日、あやほーアットポッドキャストさんが、猫の尻尾、シャープ猫の尻尾活動ということで、今日からソライボ映画祭が始まるんですが、開会式が始まる前に飲んじゃいます。笑い。で、パウラーナのサルバドールという、サルバトールというビールです。どんな味かなということで、映画祭、ソライボ映画祭。うん。始まる前に、これは、お、なんか、フライドポテトと、なんかの、これはチキンナゲットですかね。それをおつまみに、バウラーナのサルバトールというビールを飲まれたということですね。どんな味だったんでしょうか。はい。ぜひまた感想を聞かせていただけると嬉しいです。はい。いつもありがとうございます。はい。そして8月16日、フリーダムチンパンジーの佐藤さんから、今日は国杯で量を取りますと。ああ、皆さんやっぱりもうなんか炭酸ですね。炭酸系、ひたすら炭酸系ですね。いやー、国杯。お。なるほど。本当に、ウイスキーのクリアっていうウイスキーとコカ・コーラ。それでは、で、国杯ということですね。はい。いやいやいやいやいや、いいなぁ。皆さん本当に炭酸で量を取られると。もうこれだけ暑いとね、もう文句なしですよね。はい、ありがとうございます。ということで、まだあるのか。まだありますね。8月16日。続けてピエール加藤さんが、ムーランディッサン2015。確かにシャトーマルゴーのお隣の畑だったかなと、しっかりしているけど、口当たりの良いワインなので、時間をかけて飲みたいですね。ベリーやカシスっぽさがある気がします。おー、なるほど。いや、シャトーマルゴーの隣の畑ということで。うんうん。なるほど。ちょっと、あれですね。フルーツっぽいカシスとかそういうようなベリーの味がかすかにするワインと赤ワインということで、またこれも
美味しそうなワインを飲んでおられますな、羨ましいな。はい、ありがとうございます。いやー、なんかこういうのを見るとワインもたまに飲みたくなっちゃいます。こういう美味しそうなワインをね、飲みたくなっちゃうんですが、最近私は赤ワイン飲んでるんですよ。安酒しか飲んでないので、テーブルワインっぽい安酒しか飲んでないので、羨ましいです。ということで、はい、今週の一杯コーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。いつものようにツイッターのハッシュタグ、シャープ猫のしっぽと、アットマーキャッツテルポッドキャストの公式アカウントにいただいたメッセージを順番にご紹介していきたいと思います。8月12日、あやほわとポッドキャストさんから、その2ということで聞かれた、今週聞かれたポッドキャストのハッシュタグをたくさん入れていただいている中に猫の尻尾を入れていただいてます。ありがとうございます。うん、相変わらずたくさん聞いておられますね。はい。いいですね。はい、そして8月12日、かまってちゃん、ジミちゃんですね。外回りを共に拝聴中ということで、猫の尻尾のこれは、うん、聞いていただいてますね。369回、前回のを聞いていただいてます。ありがとうございます。いやー、いつもありがとうございます。外回り。暑いけど、大変ですけど、頑張って、ね、熱中症とか脱水症状にならないように注意して、外回り頑張ってください。はい、そして8月13日、アポロさんから、8月12日に楽しく拝聴したポッドキャスト拝聴報告ということで、たくさんのハッシュタグの中に猫の尻尾の369回聞いていただいます。聞いていただいてます。いつもありがとうございます。いや、本当に嬉しいです。はい。はい、そして8月15日、ケンチさんから369回拝聴。マスクがさらに汗を吹き出させる暑い日々。サタブラっていう番組ですかね。なんだろう。で、やっていたスイカにレモンを少々つけて食べれる食べ方、かっこ JA 全能テクというふうに書いてありますね。試してみました。いけますね。酸っぱく甘い猫の尻尾、サタブラということで、いただきました。はい、ありがとうございます。はい。そういう食べ方があるんですね。はい。確かにね、単純に、私、スイカも大好きなんですけど、単純に、スイカ食べるよりは、ちょっと甘酸っぱい感じでいいかもしれないですね。はい。これは、なんか、はい。サタブラのハッシュタグをつけていただいてますけど、そういうテレビ番組なんですね。私は、あんまり見ないんで、この番組はあんまり見てないんで、ちょっとよく、わからないんですけれども、はい。ありがとうございます。サタプラ。うん。はい。ということで、メッセージいただきました。ありがとうございます。はい。ということで、今週のお便りコーナーでした。はい。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい。エンディングです。
はい。
はい。ということで、ね。まあちょっと。オフレコで雑談をして、
はい、
心が汚れた2人だということが分かってしまったんですが、まあまあそれを置いといて、
そうですね、
あ、そうそう、それで前回お話ししたあの中で、はい、給付金でクーラー買われたとか話があったじゃないですか、
はい、
今回
の買おうかなんて迷ってるみたいな、
そうそう、うん、で私迷ってるって言ったんだけど決めました、使い道、
お、
次
に何にしました？
実はですね、
はい、
活動量計っていうか、腕につける、
あ
れ、万歩計みたいなもの、プラス、はい、心拍数が測れるみたいな、なんか、
ありますね。
っていうので、うんうんうん、フィットビットっていう機種
を、あ、はいはいはいはい、
使ってたんですよ、ずっと。ここ3年ぐらいかな、2、3年ぐらい前に買って、
おうおうおうおう、
使ってたんですよ。で、どうやらバッテリーが下手って、うまく動かなくなったんで、
はい、
もうこれを機に、
うん、
アップルウォッチを買おうかなと。
うわー、聞いたー。
給付金が入って、まあで、調べてみたら、アップルウォッチの 最新がシリーズ5っていうんですけれど、
はい。
42,000円ぐらいなんですよね。
おうおうおお。
4万3000円ぐらいかな、税抜きで。
うん。
なんでまあ 半分ぐらいで買えるかな、給付金。
そうですね。
はい、で、決めました。
いいお買い物ですね。
とりあえず半分は、その、給付金の半分は Apple Watch のシリーズ5を買おうかなと。
うんうんうんうん。いや、はい、いい使い道です。
はい。まあそうするとね、当面使える、うん、2、3年は、まあ、うん、最低でも使えるし。
うん。そうですね。
あと半分はまだ決めてません。
ああ、多分飲み代に消えるな、
これは。飲み代に消えるか、あ、もういっそのことをパソコンの頭金にするかとか。
うんうんうんうん。
まあ、まあ、そんな感じで、ついに給付金の使い道が決まりました。うん、
いや、私も今シリーズアップルウォッチをついにデビューするかしないかっていうのをちょっと 今もう本当に去年ぐらいから真剣に悩んでたんですよね、うんうんうん、いやーでもコロナ禍の中はちょっと、うん、困窮した生活を送ってるから、はいはい、いや今年はまた流すしかないかななんて思ってたんですけど、うんうん、いやーついに行っちゃいますか。
ちょっとね、給付金がなければいかなかったんですけど、
うんうんうんうん、いいですね。それこそなんか今回のやつ心拍数も、ね、
あ、そうそうそう、
測れるっていうし、
シリーズ5から心拍数測れるようになったんで、あ、これいいなと思って、
うん、いいんですよね。なんかあんまり心拍数上がりすぎると結構なんか警報みたいになるらしいですよ。
アラームも、ね、
うん、
出る
し、うん、いや、
ちょっとついにもし買ったらしようかなと。
はい、買ったらちょっと報告お願いします。
はい、そうですね。
はい、
はい、てなわけで、じゃあいつものお願いします。
はい、ではではいきますよ、はい、せーの、次回も聞いてくださいね。
はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは失礼します。
はい、失礼します。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。